詩編の第2編、この詩編第2編を、まあ、一読してもですね、おそらくほとんどの人は何かピンとこないということが多いであろうと思うんですね。ここに出てくるの国々とか死の油注がれた天を王座とする方が笑うとかですね、この王とか何だとかいうことが出てきてもですね、まあ、現代は王やもおらないわけですから、ほとんどの場合おらない国が多いので、余計にこの何かよくわからないと。でもこの第二編っていうのはですね、この詩編第一編が150ある詩、これは詩というのはですね、大体どこの国でもあるわけですね。日本の場合の詩は万葉集が一番古いわけです。古事記や日本書紀の中にも詩がたくさん織り込まれて、詩というのは日本の場合は五七五七七のような形をとっておるわけです。和歌というふうに言ったりしますが、日本和というのは日本という意味ですね。和歌、歌というのは歌なわけです。日本の歌という意味なわけです。詩と歌とはそういう、まあ、同じようなものなんですね。歌にするというのはこれ詩を曲をつけてするわけです。中国でもギリシャでもインドでもどこの国でもこういうふうにその深く感じたことを率直に表す単刀直入ですね。でそういう形の詩というものがどこの国でもあるわけです。でこの聖書の世界でもそれがあると。聖書の世界の詩とそういったその国々の詩と非常に違うところがある。それは他の国の詩は人間の感情中心ですね。ところが聖書も感情、心の動きを書いていますが、それはいつも神中心であるということです。一般の詩が人間的な感情、人間の単なる悲しみや寂しさや怒りやそういうものですね、悩みやそういうものに対して、聖書の場合にはその悩みや苦しみにしても悲しみは常にですね、神様との結びつきの中で言われているというのが非常に大きな違いです。神様を中心としてですね、さまざまな意味の感動や感動や恐れ、悲しみ、苦しみ、あるいは神様に揺り動かされた気持ち、心を言っているわけです。でその対象は神様は全世界全宇宙を支配なさっているから非常に広範なわけですね。で今日の詩はですね、この詩の第一が詩編150編全体の、これは全体の、まあ、タイトルのようになっているんですが、第2編はそういう意味でですね、実質的な詩の最初に置かれているという意味で非常に大事なわけです。どうしてこのような現代の私たちには分かりにくいと思われる詩が実質的な詩の最初に置かれているのかと、非常に目立つ詩に置かれているわけですね。でここにはですね、個人の心の悩み感情というのは一つも書いてないわけです。個人的なことは。で、いきなりですね、この国々の問題、地上の王たち、支配者たちの問題が出てくるわけです。で、これはどういうことを言おうとしているか、本当に分かりにくいことと思いますが、これはですね、神様のご支配と地上の支配、地方上の権力者、そういうの大きな対立の問題を言っているわけです。この世にはですね、神様のご支配というのと、それから地上の権力や国々、そういうものの支配とがあるわけです。で、我々が、あるいは現代の我々以外にも昔からと悩まされてきたのは、その地上の様々な権力や支配者が武器を取り、また人を集めてですね、武力を持って、そして互いに戦う、戦争をする。そうして、よりたくさんの領土を持とうとしたり、たくさんの人間を部下に支配しようとしたり、領土を広げたり、そういう国々、あるいは国々を支配する王や皇帝や権力者たち、そういう者たちの権力、力に翻弄されてきたわけですね。世界の国々っていうのはみんなそういうふうにして、日本の場合でも長い間、江戸時代、あるいはそれ以前の時代、平安朝時代から武士というものがあって支配権を握ってきたと。そして一般の農民庶民はですね、絶えずその武力を持った武士たち、あの武士たちの統領である、まあ、支配者、その地方のお殿様みたいなものに、よってですね、搾取されてきたというわけです。そういう国々の権力者支配たちはですね、 結束してこの主の油、主に逆らい、主に油注がれた方に逆らうということを言っています。でこれは主、神ご自身に逆らおうとすると、そしてその神の支配とかそういうものを取っ払ってしまうと。で主の油注がれたっていうのは、これはこの神を信じる王なわけですね。具体的にはイスラエルやユダの国の王を言ってるわけです。主に逆らい、主の油注がれた方、要するに本質的にはだから神に絶えず逆らおうとする、そういう大きな勢力がこの地上にはいつの時代でもあるとというわけですね。これはもう現在も昔もですね、この点はもう共通しているわけです。戦前の日本の場合、60数年前までは明治からですね、神だなんておるはずがないと、おらないんだと。で生きた人間、天皇を勝手に神だと祭り上げてですね、支配するということだったわけです。もちろん堀時代の江戸時代や戦国時代、そういった時代もですね、室町時代、鎌倉時代、人間やその支配者を神が支配しているということは夢にも思わないことであったんですね。で、そういうことですね、要するに武力があるものがいいんだというような考え方であったわけです。だから本質的にですね、神様の愛とか真実とか正義がいうことは全く踏みにじって、そういうものはまるで考えもしないと。でそういう点ではこの 1,2,3 というのはみんな共通しているわけです。神様の正義や真理というものにいつも逆らうと。そしてそういうふうな正義というものを取っ払ってしまえという、そういう国々、人々の考え方です。で地上を見たらもうどの時代でも、いつの時代でも、今の国々でもですね、もう、ソ連とアメリカがなんですね、数十年前はですね、非常に対立をしとったと。そういうのがですね、だんだん緩んできた。と思うと今度はですね、イスラム圏の一部の者たちとはですね、非常にまたいろんな国々が対立してきた。そしてこれからは中国とかですね、新たな国、そういったものがまたいろんな意味で力を持ってくると。どういうことかと。絶えずそういうふうに権力者同士が対立すると。でそれに目を取られてですね、その背後にそれらすべての国々や権力者を支配しているものが見えないわけですが、この次の3段落ですね、3節、4、5、6は今度はそれと全然対照的な神の世界を言っているわけです。1、2、3が地上の現実ということですね。いつの時代も変わらない。絶えず騒ぎ立ってですね、絶えず声を上げて権力争いをしようという。で、4、5、6の方はですね、ひとたびそれを神の世界、天の世界に行ったらですね、そういうような人間の虚しい権力争い、そして、神の秩序を投げ捨てようとするようなことを、神が笑われるとですね、そういうものは全くも虚しいことだというふうに見なされると言おうとしているわけです。天の世界はですね、このように地上の王がどんなに騒いでも結束してこの秩序を壊そうとしても全然それは何の通用も感じない、痛くも痒くもないというわけですね。でこういう天の世界のこの詩人は非常にはっきりと掲示されたわけです。地上の世界が混乱して絶えず戦いがあるのは別に掲示されなくてもすぐにわかることです。誰でも現在でもですね、どこの国々でもいろんな権力争いがあるというのは、これはもう絶えず新聞でも報道されている、テレビでも報道されているですね。 1,2,3 節のようなこと、ところが 4,5,6 のようなことは決してテレビとかマスコミやインターネットでもですね、こんなふうなことはもう全くというと報道されることがないというわけです。そういった国々のいわば上にですね、最後に神のご支配があるということなんです。で、時が来ればいつでもですね、憤って恐怖に落とされる。要するに裁かれると、そういう力ですね。でそして、ここでですね、その地上の二節でいう王たち、権力者たち、支配者たちに対立する全く違った本当の王を即位させるんだと。と言ってるわけです。聖なる山シオン、これは神の山 でですね、神自らが神の本当のご意志に沿った王を立てられると。こういう2種類の、まあ、いわ王というかですね、そういうものがこうはっきりと対照的に置かれているということです。でその神様のご意志に沿った王っていうものがですね、そのことについて789は書いてあるわけです。王はお前は私の子だと今日産んだ。そしてですね、国々を地の果てまでお前の領土をすると、で鉄の杖で彼らを打ち破ると。というのはですね、その神が本当に選んだ真実な王、正義の王、正義の力を全て持った者はですね、その悪意を持ったり、権力争いをしたり、弱い身を踏みにじったりするような、そういうこの世の王の力を打ち破ると。そういう使命を持ってですね、この本当の王が神様によって立てられると。というんですね、この4、5、6の、そういう神様のご意向を受けて、本当の霊的な王がここで立てられるということを言っているわけです。この王様で詩編は、この3つずつですね、最初から非常にはっきりとした内容を持っているんですね。1、2、3がこの世の現実、力、争い。4、5、6が天の世界なんですね。で、7、8、9がこの天の世界から送り込まれた、送られた本当の真実な王。で、その王はですね、悪に対して決定的な力を持って、悪の力を打ち破るのだと。それも非常に簡単で、陶工、要するに、唐津、焼き物を作る人が、その器を壊そうともしたら、角にポンと当てて、石にポンと当てたらすぐに壊れる。捨てたら、そのぐらい簡単にですね、この陶工、陶工って陶磁器を作る技術者ですね、陶工。焼き物師です。陶工が作った土の器を壊すのはいとも簡単。そのぐらい簡単に悪の力を打ち壊すことができるというんですね。そういう王を神が立てたんだと。で、だからこそその結論、結果ですね、実説からは、そのような神様の力をいただいた神族の王、それ非常な力を持っているから、そういう王に、使いなさいと。ということなんですね。だからどうしなければならないかっていうのが10、11、12にあるわけです。そういう神が立てた王に全面的に従うようにと。従わないということになれば必ずですね、裁きが起こるのだと。で、こういうふうにして、この死というものはですね、この世で様々な悪の力、大国、が支配権力を振るっていると、そんなを見てた神様おらんのではないかと。そんな大きな国の戦いや占領やら征服やら戦争法いったことにどこに神様が介入しているんだろうかと思うかもしれないけれども、そういう非常に全世界的な大きな出来事の背後に神様がおられてご支配なさっていると。そしてその神様がですね、いわば御子を送り出しているということがありありと掲示されたというんですね。で、これこそがですね、この世界全体、神様の世界を、と両方を見る非常に重要な見方だ、啓示だ、ということを、この詩編の最終的な編集者が、はっきりと示されたわけですね。こういう見方を持って私たちはこの世界に生きなければいけないんだと。というわけです。現実のこの混乱した状態も厳しくですね、見抜いておるんですね。そうして神様の非常に深い力をも、ではっきりと示されておったと、ということでですね。そしてこの7節からのことが新約聖書の時代になっても非常に確かに今言ったことで重要なことにつながっていったわけですね。この詩がですね、指し示している、いわば照らしている領域というのは非常にこの大きなものを持っていたわけです。聖書って不思議な本でですね、これはキリストよりも少なくとも5、600年以上昔、1000年近く昔かもしれない。それがキリストのことをある意味で とこですね、サーチライトで当てるように、遥か先に起こるキリストのことを予言して、それその通りに、まあ、なってきたというんですね。聖書は不思議な本なわけです。過去のこととかなんかを単にそれだけ言ってるんではないんですね。どこにこれが出てくるかというと、マタイの福音新約聖書を見てもらったらですね、マタイの福音書の初めの方にありますね、新約聖書の方ですね。この例えば3章のですね、この17節 4ページのところです。これはイエス・キリストがですね、30歳の頃、これから神の国の福音を伝えるという出発点にあたってですね、水の洗礼を、洗礼の違反に従って受けられたとですね。で、その時に聖なる霊が注がれ、整えた時に、神の声としてですね、これは私の愛する子だというのが特別に天から聞こえてきた。神の愛する子だと。こういった神の愛する子であると。キリストをまさに愛する子であるんですね。で、この今日の詩編のところでもですね、お前は私の子だと。こういう言い方が、ここで使われているわけです。で、イエス・キリストが神の子であるというのは、神とこの本質を全くもらっていると同じだという意味で言っているんですね。こういう独特の使い方をするわけです。それからですね、さらにこのもう一つ新約聖書で見たらですね、新約聖書の239ページですね、13章ここのところを見たらですね、13章の下の段ですね、これはパウロというキリスト教の最大の伝道者だった人がキリストの福音を伝えているところです。使徒言行録というんですね。そうしたらですね、このパウロが非常に力を入れて述べ伝えたのが、単なるキリストの教えではなくて、キリストは復活したということだったんですね。だってキリスト教というのはキリストが復活したからそれが広がり始めたわけです。単なる教えだけだったら滅んでしまってたわけですね。で、この下の段を見てもらったらですね、32節。パウロのこの説教ですが、私たちも先祖に与えられた約束についてあなた方に福音を付け知らせています。つまり神はイエスを復活させて、私たち子孫のためにその約束を果たしてくださったと。それは詩編の第2編にもこういう形で出てくるんですね。パウロは今日のこの詩編がですね、まさにキリストのことを言ってるっていうことをはっきり掲示されたわけなんです。それは詩編の第2編も、あなたは私の子、私は今日あなたを産んだと書いてある通りですと。こういうようにですね、キリストの復活っていうこと、これがですね、この詩編の成就だというんです。あなたを産んだと。いうのはですね、神の子として産んだというのをですね、特に復活と結びつけてですね、新しく復活して読まれたんだと。そんなふうに、私は愛する子であるというのはですね、この詩編第2編はそのままキリストの予言だとして新約聖書でも受け取られているというのがわかるわけです。まあ、そういうふうに、新約聖書とつながってくるんですね。 はい、それでまあ、元のところにちょっと書いてみますが、で、最後にですね、この詩の最後に、いかに幸いなことか、死を避けどころとする人はすべてっていうのが、最後にこういうふうに、付け加えられております。いかに幸いなことかっていうのは詩篇の第一篇にもあるわけですね。で、こういうふうに、死を信じて、主がすべてのこの世の力をも支配されているんだと、そのように絶大な力を持っているからこそという意味ですね。そのような死を避けどころとすることこそ本当の幸いなんだとですね。国の力やさまざまな悪の力を抑えることもできんような神様で頼ったところで何にもならないわけです。その点はですね、日本の神社というのは古代のですね、伝統的な習慣のようなものですね。そこに神様を降りやること本気で誰も思ってない、何が起こるかを知らないわけですね。これはですね、日本の神社っていうのは靖国のようにそういう戦死した人、あるいは戦争で人殺しもいっぱいした人も何でもかんでも全部神様だとか言い出してですね、そういうことは現代の国世界中されることはないわけです。数百万人の神々として祀ったところで一国の首相が拝みに行くっていうことは考えられないことですね。そういう点でですね、非常にこの日本の場合は神社っていうのは混乱している。明治神宮って大きな神社は明治天皇が神だとして拝んであると。私の家に近くある豊国神社っていうのは豊臣秀吉は神なんだと。非常にあの人は残酷なこともたくさんした人です。そうな人をですね、神だなんていうことは考えられないことですけども、そういうふうに簡単に徳川家康も神として祀って、明治天皇も神として祀ったりしますが、そういうようなただの人間、あるいは神話上の何者かわからんものがいっぱい字書く地方の神社で祀られていると、そういうような神のところに行ったって心から頼ったって何者かわからん、神であることも何もわからないわけですから、これはですね、意味がないわけです。この詩で最後にですね、いかに幸いなか、死を避けどころとするというのは、主というのはそれぐらい世界のどんなこの歴史をもですね、どんな大国をも悪の力も全てご支配なさっている、そういう、絶大な万能の神様だこそ、この主のところに私たちが安らうと。しかもその神様というのは人間と違うから、完全な真実や正義、正しさや愛を持っておられる方と。しかも万能なんだと。だからそこに避けどころを落とすと。ことこそは本当に幸いなことだと言ってですね。1から10の区切りのところまでは、全世界的な問題、歴史的な問題、非常に大きな問題って、後でですね、一番最後にですね、非常に個人的な問題、心の避けどころとするというのはですね、そういうことをも最後に言っているという。死なわけです。だから私たちは新聞やラジオやそういったもので社会的な問題とかですね、さまざまな紛争が起こっている。もうそれだけ見てたらですね、もう本当にこの 1,2,3 の世界だけしか知らないわけです。絶えず神様はそんな投げ捨てようと、そんなことばっかりなんですね。神様の世界だ、そんなものは投げ捨てて踏みつけてしまえと。もうテレビや新聞でもですね、映画でもこのテレビでもですね、何やかやとそういうものが本当に溢れてるという感じですけども、キリストを信じるっていうことはですね、この456以降のことが分かるようになった人たちですよね。そういうことですから、そういうさまざまなこのそういうキリストの活用を投げ捨ててしまえっていうもの、そんなものを全く神様から見たらですね、笑い飛ばすようなぐらい、全くこの風の吹き去るようなことなんだと、ということを言ってるわけです。で、これは、この456のところは、すぐ上の一章のですね、4、5節と繋がっているわけなんです。そういう一章の4節。神に逆らってですね、今日の2節、主に逆らうとありましたよね。神という真実で無限のお方に、逆らうということはですね、吹き飛ばされるもみ殻のようなものだと。というわけですね。どんなに強い国を支配しているとか言っても、最終的にはですね、それは本当に簡単なもみ殻のようなもの存在すぎないと。そういうことで、だからこそそういうものに動かされてはいけないというわけですね。私たちは、その神様に、仕えると。 そしてその神様に使えるときに本当にこの今日の十一節にあったように主に使えて恐れつつ喜びを取る。この神様こそはですね、恐れを持つ万能であるから、見るからですね、恐れを持つのは当然なんだけど、一方では喜びがここに与えられると、恐れと喜びが同時に与えられるのがこの神様に使える道だということを、まあ、この今日の11節のところで言ってるわけです。はい、それでは今日はそこまでにしておきます。